ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました、熱血教えて中澤先生。ちょっとねリニューアルして、
ちょいリニューアルですね。
そうですね、そうですね。ちょっと挨拶の感じがまだ慣れないですが、
そうですね。毎週聞いてくれてる人はあれ、なんか
ちょっと短くないみたいな感じですかね。
はい。
はい、新年度やっぱりいろいろね変わって変化があるんですが、うん、はい、ちょうどね入学式とかの季節ですよね、
う
ん、
そうですね。ランドセル背負ってる子たちもいっぱい見かけましたね。
ですよね、うん、今日たまたまちょっと桜川中学校の方でちょっと、用事があってお邪魔してたんですが、やっぱり入学式って書いてあってね、はい、ちょっと先生たちもお会いしたんですけど、ちょうど終わった後だったかな、うん、はい、なんかああそうだなと思い直しまして、なかなかね行く機会ってありそうで、
あ、そうなんですか。
ないんです
ね。先生はやっぱり受験会場とか、
そうですね、受験会場の方が行きやすいですかね。入学式とかはなかなか参加することは少ないんですが、ただうちはちょっと才能教育幼稚園さんとかの卒園、入園式は明日、うん、先生がお邪魔させていただきますね。
あ、
はい、だからちょっと全く行かないってわけではないんですけど、はい、機会もたまにはあります。はい、どうですか、そう入学とか、
はい、
まあ、入園は私なんかも忘れて、
記憶、私も記憶にないですね、
ないんですが、入学とか記憶ありますか。
入学は、うん、意外と私も考えてみたらやっぱ卒業式こうだったなとかはそれぞれ中学、はい、高校とか大学とか覚えてるんですけど、はい、入学式の記憶ってなんかちょっとドキドキしていってさらっと
ない、あんまりない、
そうなんですよね。
ね、なんか入学っていうか学年が上がって担任の先生が発表になった時におーとか言ってる光景とか、
確かにクラス替えはドキドキしますね、
とかありますけど、うん、入学ってこうあんまり印象なくないですか。
そうなんですよね、意外と記憶にないんですよね。うん、
ですよね、うん、なんでかなって思うんですけど、やっぱりこうまだ全てが始まる前ですから、
まだわからない、
そう、全てその後スタートじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりこう思い出、式の思い出ってなかなかね、はい、こう似てるからいつもイメージはあるんですけど、そこで何か起こったってことよりその後の方がやっぱり、
そうですね、入学式はまあね割と無難に過ぎていきますもんね。
そうそうそうですね、うん、僕なんかだから中学の時は高志台中学校っていうとこだったので、はい、600人ぐらいいたんですよ、
うん、
14クラス、
はい、
なので教室見学の思い出があって、うん、全員で多分同じ時間に動いてたと思うんですけど、はい、全部の列が要するに600人動くわけだから、
うん、
つながってるわけですよ、うん、でそのうねってこう行き来して、はい、全部ヘビみたいにこう全部が連なって教室を移動してたイメージが、
はー、
それだけは覚えてますね。
すごいね、なんか遠目から見るとかできませんけど、遠目から見たら結構異様な感じですよね。
だから僕らの頃って本当多くて2000人ぐらいいたんじゃないかな。だからだから今日あんまり朝礼とかも多分なかったと思うんですよ、うん、体育館じゃないな、ね、運動場か、出るのにだけで時間が30分ぐらいかかっちゃいますよね、
はい、
全員集合できない。
マラソンのスタートみたいですね。
そうそうそうそう、
一番後ろがスタート切るまで。
で、私たちさんが特にひどくて、3階と2階とかになっちゃう、あ、4階とかか、うん、なっちゃうと3年間会わない同級生もいますからね。
ああ、そっか、全員の顔を知る前に。
そう、全員の顔なんか到底知れないです。
あ、もちろんね、一回もクラス被らない子いっぱいいますもんね。
いっぱいいましたね、多分だから、とか知らないから分かんないです。
そうですよね。
そう、だからどこでつながってるかっていうのはね、うんうん、なかなか分かんないんですけど、あ、そうだったなと思い起こしました。
は
い、でもまあ正直それぐらいかもしれません。
濃いですね。
濃いですね。
私、本当に全然思いつかないっていうぐらいないですね。まあただ中学の入学式はまだ桜が私の時咲いてて、その時期は、
はい、
すごく綺麗で、その中で記念撮影撮ってすごくいい思い出に残ってるんですけど、
はい、
今年はやっぱりもう桜がだいぶ散っちゃってるので
悪い思い出は少ないでしょうね。でもね、入学はね、
はい、
やっぱ僕も大学の時にやっぱ初めてこう学ランじゃなくてスーツとかでじゃないですか、うん、でアパートからだったんでお家からじゃなくてそこからこう入学式行ったっていう記憶はうんうん、ありましたね、
はい、
隣の人が名簿がなんか大学でも最初あって、たまたま隣になった人が東京の人で あの大学の2つ年上だったんですね、
はい、
でちょっとびっくりして、うん、そのすごい2つも上の人と、うん、いきなり隣になって同級生ってびっくりしますね。あ、3つかな、3つ上ですね。
あ、確かに、
うん、だからそれは覚えてます。
学籍番号ですね。
学籍番号で、しかもその方は結構大学入り直した方で、うん、もう全然上だったんですね、
はい、
だから結構あのまだ若かりし中澤先生でも若い頃あったんで一応、はい、その時は結構びっくりしました思い出。それであの大学とかだとね、勧誘で、
はい、
あの部活とかの方がいっぱい出たりとかするんで、うん、まあ、そのイメージはまだありますね。
勧誘ね、私はあんまり勧誘された記憶がないんですけど、
うん、
勧誘の時だけ来てくれないとは言われましたね。先輩に入らなくてもいいから 一応なんか。
ああ、なるほど ね、 そうですね。なんか今からそういうのも始まるんですよね。なんか思い起こしますね。やっぱり4月だと、
はい、
まあ、やっぱりこう不思議と3月末までって、うん、多分皆さんのお考えによると思うんですが、はい、結構3月までにこう塾でも英語スクールでも始めちゃいたいって方は案外いるんですけど、反面4月になったらスタートしようって方もいるんですよ。
気持ちが切り替えやすいかもしれないですね。
そうなんですよ、うん、であんまり大きい声で言えないんですけど、キャンペーンって終わってるんですけど、
はい、
終わっちゃったんですけど、午後のやつは終わったんですが、はい、キャンペーン関係なくやっぱり4月になってからもお問い合わせいただいたりとかお入りいただくことが多くて、
あ、でもスイッチが確かに入りやすいかもしれないですね、環境が変わって。
でやっぱ僕も思ったんですけど、やっぱりまあ、それだけじゃないんですが、スタートするって大事で、
うん、
やっぱスタートする時期とかタイミングってやっぱ4月とか1月とか、なんか9月からとかいろいろあるんだけど、やっぱり思い立ったら吉日なんてよく言うじゃないですか、
うんうん、
やっぱりスタート切ることってすごく大事かなって。
そうですね、やる気が出てる時にスタート切れば、その状態でずっとキープできるかもしれないですね。
そうそうそうそう、うんうん、でスタート切るってスタートしようと思わないと、あ、もう当たり前なんですけど、
はい、
スタートしようと思ったらしないでしょ。
そうですよね、走ろうと思わないと走れないです
よ
ね。
そうなんですよ、うん、でそのスタートしようっていう気持ち、やっぱその時ってすごく大事で、
うん、
だから僕ら忘れてるっていうか覚えてないのは、だから次の言葉を考えるから忘れてるというか、うん、あんまり覚えてないんじゃないかと思うんですよね、はい、入学とか入園とか、
うんうん、
やっぱり一番最初って、まあ、要は一番自分がどうなっていくかって一番思い巡らせるところなんで、
はい、
まあ、その部分が一番大きいから未来を考えやすいのかな。
未知の世界ですもんね、まだ。
そうだから、やっぱりそれであんまり覚えてないのかなってちょっとね、今日お話ししないしようと思いながら考えたんですよ。
ああ、確かに、まあ、卒業とかなるといろんな思い出が出てきますもんね。
うん、そうなんです、うん、で、まあ、タイプにもよるんですけれど、やっぱりよく僕も話するんですが、やっぱり目標とかどうなりたいかっていう自分を描いていただくと、うん、結構そのルートっていうか道筋が見えるんで、だからその例えば英語で100点取りたいとか、うんうん、数学で100点取りたいって思う子ってテスト受ける前にだいたい100点取れそうと思うじゃないですか。わかります？
イメトレ的な。
だから例えば自分が理科が苦手で、
はい、
多分60点ぐらいだなって思ってる子は60点ぐらいがマックスなんですよ、きっと。
自分でわかるってことですよね。
そうそうそう、
力量が。
だから多分ある程度、例えばテストでも、
はい、
合格したい、合格するぞとか、合格するイメージで合格するように勉強するから合格するんで、
うんうん、
だからそのイメージをちゃんと持たないと具体性が持たないから、うん、その道立てく勉強法って、まあ、ある一つの手段としては大切かな。
それに合わせてやってきますもんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
やっぱり昨日ね、たまたまその東京でちょっとイベント、それはちょっとまたお仕事が違うんで、私にしては学習塾とかの分野とまた違って、マーケティングとか人事とかちょっと人間のコミュニケーション系のちょっとお手伝いをしてたんですね、はい、セミナーので、その帰りにたまたま石川雅之君って言って、早稲田大学の、スピードスケート部、うちがスポンサーしてる子と、はい、ちょっと報告を受けてたんです。
はい、
で、まあ、一応応援してるんでね、頑張りますみたいな話で、
はい、
今非常にこう筋トレをしてとか、
あ、
そう、力をつけてとか言ってたんで、うん、まあ、ちょっと先生っぽい話になって、
はい、
まあ、そうだけどって言って、じゃあ自分は今どういう自分が描けますかって言ったら、全日本で大体まあ10番ぐらいとか、
うんうん、
まあ、いけて 7,8 番ぐらいのイメージですっておっしゃってたんで、うん、まあ、それがもし自分が本当に全日本でナンバーワン、ツー、スリーになりたいイメージが持てないんだったら、多分今の練習方法だと持てないままになるよ、
モテるように練習しないといけない、
じゃないかなって話をしてたんです、うんうん、 だからただこう代わりにもしモテない時って、はい、あのどうするかっていうと勉強もそうなんですけど、うん、長い時間机に座ってみるとか、
うん、
問題集を買ってみるとか
鳴らす
そうなんかね別のことで置き換えをし始めるんですよ。
お
だから目標に向けてやらなきゃいけないことに並んでて、うん、もしできない時にその代わりに例えば何か買ってみるとか何かしてみるとかっていうので、うん、代わりで置き換えていく
行動していく
そう
それでモチベーションを上げていく
上げていくしごまかすこともありますよね、
うんうん、
本当はやってないけど
やった気になる
そうそうそうそうだから実際は本当にどうしなっていくかってイメージして道筋立てると、うん、多分具体的に多分成績も伸びていくしあの成績も上がると思うんです、
はい、その置き換えはいいことではあるんですか、まあ、でも本当はやるのが一番いいですよね
そう、それはそうですね、うんうん、置き換えして、まあ、その気分転換もあるかもしれませんけど、うん、ちゃんと見据えた方がいいですよね例えば空手で、うん、じゃあ猫パンチみたいにしてたらいつか倒せるとそういうわけじゃないですよね
そうですね、はい、
だけどやっぱりじゃあたくさん、手数出して、うんうん、たくさん足をやみくぼに出したら勝利に近づくか、うん、どうですか
ダメですねやっぱ作戦というか戦略を立てないとで
戦略を立てるためには何がいりますか戦略を立てるためにじゃあ私は何をしますか
その技が使えるように練習する
練習するじゃあ練習するときはどういう意識でやりますか
勝ってるイメージ勝てるように、
うん、とかやっぱりそこの一本一本にこう力を入れ方とか考えませんか
考えながらやらないといけない
です、ね、で考えながらやって試合に臨む方と猫パンチ気味で出す方とどっちが強そうですか
考えながら
そうですね、
そうですね、まあ、スポーツはね、まあ、時と場合によっては勢いでいけちゃう場合もありますけど
でもあの人も勢いの裏付けで多分勢いでいった時も潜在的に体が動くように取れ
る自信があるそれだけやってきて自信があるから勢いでやった
りとかしますよね、うんうん、だから勉強も多分あのそうだと思うんですねだからそれはまあ私が、まあ、あのそういう目標を思考的なのがやりやすい方とかにはよくそういう具体性を持ったイメージと具体的にどうしたら点が上がるかってイメージしてごらんって言います
うーんイメトレして目標をしっかり
そうするとね子供さん結構あのじゃあテストで100点取るためにはどうしたらいいしーちゃんって言ったら、はい、なんて言いますか
毎日勉強する習慣をつけて、うん、でも90じゃなくて100なんで本当にまんべんなく
そうですよね、
全部やらない
で大体僕ら先生の立場でじゃあそれ何時間やったらいいと思うの
何時間
って言うじゃないですか
ど
う
して、まあ、でも早め早めにやっぱり準備して最後はもう復習できるぐらいにした方がいいですよね
あ、
う
ん、じゃあそれ1日何時間ぐらいかかる
あ期間にもやりますけど
じゃあ1ヶ月だったら1日何時間ぐらいやろうか
1ヶ月だったら1教科ですよね
はい
1時間ぐらい
1時間ねじゃあ2教科だったら何時間
3時間ぐらい
みたいなってわけです
はい
そしたら多分今もこれで1日3時間テスト前には1ヶ月勉強したらもしかしたらテスト100点取れるかもしれないってイメージじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあ3時間次に何聞くかって言ったら、はい、3時間の中でどうやってやる何をやるって聞くんです何やります
とまず今日はここからここまでっていう範囲を決めてそこをひたすらやる
その範囲を決める範囲のその何の範囲ですかそれ教科書テキスト
教科書
問題集教科書
あ
でこう決めていくわ
けです細か
くもう毎日教科書もしくは問題集を範囲のところを3時間ずつ1ヶ月やるって
あーでも確かに自分の中で思ってるだけじゃなくって先生とこうやって実際に会話してたら声にも出してるからそれでやろうやらなきゃって
じゃあやったらどうなる、
うん、
もしかしてテストで100点取れるかもしれない
でモチベーションが上がって
上がって
イエーイ
そうそうそうそれは多分勉強でもスポーツでも全部多分僕は一緒だと思いますはい、い
や先生のお話聞いてると本当に勉強とスポーツっていう共通するものがすごく多いですよね
だからやっぱりあのイメージを作るっていうのはあの勉強だけじゃなくて私自分もそうなんですがあのこうなりたいっていう自分っていうのはねあのちょっと私も未来デザイン学みたいなのもちょっと勉強したりしたんですけど、うん、やっぱりこう自分の未来をデザインするっていうことで言うといろんな思いがあってそれを形にしていくときにやっぱりこうターニングポイントとかいろんなポイントがあると思うんですけどその都度その都度自分イメージしていくと、うん、やっぱり変わっていけるんですよねで変わらなきゃいけないわけじゃないんですがより行動が明確になっています、うん、はい、さっき言ったスタートしようと思ったらスタートできない まさにその通りで、はい、うんうん、絶対スタートしようと思うとスタートってできないんですよ、
はい、
100m 走り出す人って絶対1歩目じゃないですか、
はい、
100歩目からはいけないので、うん、やっぱりその意識って子どもさんたちも大事ですよね。
やろうって思わないとね、いけない
です
よね。
そうそうそう、そうです、うん、で今は親御さんもそうなんですけど、やりたい気持ちを待ったりとか、
うん、
はい、
子供のタイミングを見て、
そう、逆にやらせたりとか、
うんうん、
まあ、いろんな子供さんのタイプによってやり方はどっちがいいんですかなんてよく聞かれるんですけど、
はい、
これは一つのやり方ではないんですよ。どっちでもいいと思うんです。それは子供さんの適性によると思います、はい、やっぱりその人によって変わりますから、
うん、
まあ、例えば犬とか猫に、はい、飛んでって言いませんよね空飛んでとか言わないじゃないですか、
まあ、ワン
とかニャーは鳴いてもいいと。だから逆に人間の子でも無理き不向きは当然ありますので、うん、そこをやっぱ見極めていただいて、その子に合ったスタートのさせ方、その子に合ったタイミングで物を始めるっていうのはいいかなと思います。それはでも私たちもそうですよ、
うん、
はい、まあ、しーちゃんでも目標あった方が良さそうですよね、
はい、
僕もそんな感じなんです。
あ、やっぱりタイプでそういう目標立てなくてもいいタイプもあるんですか。
目標立てなくても、まあ、自分の今までの行動から反芻していくタイプ、ああなったからとか、デメリットとか見ていくタイプもいますよね、
うん、分析タイプ。
そう、僕はメリットしか見ないですけど、ああならないようにこうした方がいいとか、
うんうん、
例えばテストで0点取らないようにする、0点取った人見て、うん、取りたくない僕っていう人もいますよね。
比較しながら
面白くなさそうだからやめるとか、
お
だ逆もありますよ、ね、
うん、はい、面白そうだからやる、
そうそうそうそう、うん、だからそれはやっぱり人によってタイプによっても違いますので、やっぱりいろんな場面場面でやっぱりその、お子様とか、まあ、その自分で決めていくっていうのは大事かなと思いますね、
はあ、それでも小さい頃に自分の、うん、やりやすいやり方、あったやり方っていうのを見つけられたら将来強いですよね。
そうですよね、うん、だから自分のこと分かるとより、制覇できますよね、
うん、
だから自分の力量がどうであろうとも、そこのところがちゃんと明確にあったら目標設定もできますし、うん、そこで戦っていくこともできるので、そこで戦えるっていうのはやっぱりその設定がちゃんとできてると、うん、いけるかと思います。
はあ、生き方大事
そうですね、まあ、はい、ちょうど春なんでスタートということで、スタート一歩目から見ませんか皆さん、
はいはい、頑張っていきましょう、
はい、
熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。